私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。五旬祭の日が来て一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。第一の朗読でお読みいただいた使徒言行録2章によりますと、聖霊降臨の出来事がこのように描かれていたわけであります。いくつかの点を追ってまいりたいと思います。第一に、それは一同が一つになって集まっていたということであります。一つになってとは、お互いに自分のことではなく別の、ただ一つのことにあって心を合わせていたということでしょう。そこに集まっている一人一人は違う存在であり、違った考えを持つなど、あらゆる面で違いを抱えているはずなのです。しかし彼らは一つとなっていた。つまり彼らは自分たちを主張するのではなく、何か別なものによって一つになっていたということがわかるのです。集まっている一人一人は違うにもかかわらず、主にあってただ一つとされるということであります。このように一つになって集まっているものに聖霊が下ったのでした。第二に、下った霊が一人一人の上にとどまったということです。一つになっていたのですし、天からの音はその家中に響いたというのですから、こう一堂にこうまとめて聖霊が下ったとしてもいいように思えるのです。旧約聖書にも霊がとどまった場面があるのですが、その際その場に居合わせた者は皆預言状態になった、すなわち一度をまとめて聖霊が下ったというのです。ところが今日聖霊降臨の場面において聖霊は一人一人の上にとどまった、このように描かれているのです。一つとなって集まっていた人々でありましたが、その一人一人の存在、個々の違いが尊重されているように思われます。そしてそれは一人一人に与えられた賜物も皆違っているという事実を示しているのです。第三に、聖霊に満たされた一同は霊が語らせるままに話し出したのでありました。語らせるままに話し出した、この様子は自分たちが話したいことを、自分の主張を口にするのではなく、自分にとって都合がいいことを口にするのでもなく、神が霊を通して告げることをそのまま口にするということに違いありません。 このペンテコステを指して教会の誕生日とも言われます。それは聖霊を受けた人たちが力強く宣教を始めたということに依頼するのでしょう。しかし私はそれに加えて先に申し上げた三つの点、ここに教会が教会として生まれる大きな要素があるのではないかと思うのです。第一にそれは一つになって集まっていること。第二に聖霊が一人一人の上にとどまるということ。第三に一同は霊が語らせるままに話し出すということです。私たちが礼拝の場に集まるのはキリストに招かれてのことであり、あらゆる点で違っているはずの私たちがそれでも一つになれるのはこのキリストの名のもとに集められるからに他ならない。キリストのゆえに集められている、キリストのゆえに一つとされている、それ以外は全て違っても構わないんです。私たちがこのように一つに集まるとき、聖霊は下り、人間の目に映る違い、区別、一切関係なく、かえってあらゆる違いが尊ばれるかのように、一人一人の上にとどまったというのです。それは神が一人一人に、これはあなたのためと丁寧に霊を与えてくださるかのようであります。私は聖餐式の際、お一人お一人にお名前を持って呼びかけるようにしています。それは私がどうのこうのということではなく、主キリストが十字架の死を遂げ、罪の許しを実現されたのは、誰でもいいからとたくさん、とにかくたくさんといった不特定多数を対象としているからではないからです。驚くべきことに、一人一人のためになされた救いの出来事に他ならないんです。お名前を呼びかけることを通して、そのことを感じ取っていただければと思います。聖霊も一人一人の上にとどまったのは、同じことを示しているのではないでしょうか。他でもない、あなたに与えられた賜物があるのだ。それは違ってていいのだ。しかし、これはあなたのために与えられたあなたの賜物である。このように思うのであります。そして私たち一同は、霊が語らせるままに話し出すのです。それは私たちが言いたいことや知っていることを話すというのではなく、語らせるままに神の言葉を語り出すということであります。それは当然、神の御心をその内容とするでしょうから、私たちの口から出るのは、神の愛であり、憐れみであり、また、許しに他ならないのでしょう。そしてこのように聖霊によって神の愛を、憐れみを、また許しを語り出す。これが私たち教会なのであります。聖霊降臨、 ペンテコステを指して教会の誕生日と申し上げましたが、私たち教会の交わりが誕生するのは当然一年に一回の聖霊降臨の時なのではなく、毎週の礼拝において繰り返して新たに生まれていくのではないかと思うのです。ルターは繰り返して新たにキリスト者とされるという意味でキリスト者であるとは言わず、キリスト者となると言い表したそうですが、私たち教会という人の集まりも同じように礼拝のたびに繰り返して新たに生まれるのだと思うのです。それは繰り返して実現する新しい創造と言い換えることができるでしょう。創世記に見る創造の出来事は、私たちが神の形に作られ、それが極めて良かったとされています。また私たちに命の息が吹き入れられた時、人は生きるものとなったと記されているのです。決して神の目に好ましくもなくふさわしくもない私たちが繰り返して新たにされるのは、礼拝のたびに聖霊を受けることによるのだと思うのです。人が生きるものとなった、命の息と聖霊、この息と霊は同じ言葉からなっていますから、それが私たちを生かす神の力であることを知らされるのです。私たち一人一人をそれぞれに生かすために、聖霊は今日も一人一人の上にとどまるのであります。さて、福音の日課に目を向けますと、フィリポが御父をお示しください、まあ、このように言いますと、主イエスは次のように言われています。私を見た者は父を見たのだ。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられることを信じないのか。私のうちにおられる父がその技を行っておられるのである。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられると私が言うのを信じなさい。もしそれを信じないなら、技そのものによって信じなさい。イエスは何とか信じさせようとして熱く語っているように感じます。しかし私たち人間にはわからないのです。イエスが父のうちにおり、神のうちにイエスがいるということがわからないんです。このように私たちが主の言われることを理解できないのは、預言者イザヤを通して主なる神が告げられている通り、私の思いはあなたたちの思いを高く超えているからであります。高く超えていると言われているのは知っているはずなのですが、どうしても人は高く超えた神の御心を人間の知識や常識で捉えることしか知らないのです。私たちは霊が語らせるままに語り出すことが今必要なのです。今日イエスが言われていることは、父と子とがどれほど密接な間柄であり、その関係が同時性とも言うべきものであるということです。 御子イエスがおられるということは、すなわち父なる神がおられるということです。これがイエスの言われる、私を見た者は父を見たということであり、私が父のうちにおり、父が私のうちにおられるということなのです。しかしそれでも、やはり私たちにはわからないんです。どうしても神の出来事を前に、人間の思いでもって押し量ってしまうのです。ですから私たちには別の弁護者が必要だとイエスは言われているのです。父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。カトリック教会の雨宮神父はこの箇所について次のように解説しています。別の弁護者というからには聖霊とは別にもう一人弁護者がいることになろう。それが誰であるかは今日の福音には述べられていないが、ヨハネの手紙1:2に、私の子たちよ、これらのことを書くのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。たとえ罪を犯しても、御父のもとに弁護者、正しい方、イエス・キリストがおられます。とあることと重ね合わせるなら、イエスがもう一人の弁護者になろう。聖霊は御父によって天から地上に派遣された弁護者であるが、イエスは御父のもとにあって罪を犯した者を父に取りなす天上の弁護者である。地上にあって一つに集まる、私たち一人一人の上にとどまり語るべき言葉を語らせる弁護者とともに、父なる神のもとにあって私たちのために取りなしてくださる弁護者、主イエスがおられるというのです。私たちは自分で考えるとき、どうしても人間の知識や常識を優先させて行き詰まってしまうのですが、そのような私たちを深く憐れむ主イエスは、私たちのために絶えず取りなしてくださっているというのです。このように今日の準備をしながら考えていたときに、私の頭に思い浮かんできたのが、ルカによる福音書13章にある実のならないイチジクの木の例えでありました。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておき、実を探しに来たが見つからなかったと始まるあの例えです。この人は園丁に切り倒せと命じるのですが、園丁は次のように取りなして言うのです。ご主人様、今年もこのままにしておいてください。木の周りを掘って肥やしをやってみます。そうすれば来年は実がなるかもしれません。この例えを読むたびに、私は来年も実がならないのではないかと思えてくるのであります。おそらくこの園丁は次の年も実をつけることのないイチジクの木を切り倒せと命じる主人を前に、今年もこのままにしておいてくださいと取りなして言うに違いないんです。それは次の年もまた次の年もその取りなしは繰り返されるのではないかと思うのです。それはちょうど毎週の礼拝の始めに 罪の告白をし、許しを受けて、神の奉仕をいただくのに似ています。つまり、礼拝の度に取りなされ、私たちは新たにされているのです。主イエスのこの取りなしによって、私たちは新たに生きるのです。聖霊は私たちと共にいて、働きかけ、このように生かされているということを繰り返して教えるのです。ですから、礼拝は行っても行かなくてもいいという時なのではなく、主の繰り返される取りなしによって、新たにされるために、新たな命を得るために、そこに一つとなって集まっていることが大切なのです。そして取りなしを受け、新たに生かされて、私たちは霊が語らせるままに、神の愛、憐れみ、許しの言葉を語り出し、すべての人々のために取りなすものとして用いられる教会とされ、生き始めることができるのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とをあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。